やっぱ分かるのかなと思います。
そうだよね、
うん、例えばそのね、お家に有線があるっていう環境もまた、うん、ね、うん、そんなに周りの子でいました？
いなかった
ね。いないですよ ね、
いないよね、
うん、そこでね、ジャズのチャンネルに出会ってそこでもう小さい時から開花していくわけですから、ね、
ちなみにその頃のジャズヒーローは誰でした？
誰だったのかな。あの袋実は、ね、あの誰が弾いてるとかそういうのが分からずに聞いてたんで、
あもうなんだもん、
ね、とにかくなんですかね、あの引き倒す人が好きだったような気がします。
マッコイタイナーとか、
マッコイタイナーとかその辺が
中長バルデスとか、
そうですね、
で
も今好きなのはこう、まあ、ジャズだとハービー・ハンコックですね、音を正しくいかない、あの
そうだね、
あの少しこうずらす
そうだ、
ね、上にずらしたり、
最近に至ってはもう何をやってるのか分かんないぐらい、昔はね結構インサイドプレーだったんだけど、もう最近もう行き過ぎ、多分行き過ぎちゃったんだろうね
多分自分も分かんないですね。
いやいや、あの俺もね、あの東京ジャズとかに出てた時の、はい、舞台袖で見てたけど、
どんな感じでした？
いやいや、すっごいんだけど、もう宇宙に行ってるからでも若いベーシストが入ってて、はい、でもほら、あのウェイン・ショーターとかさ、
はいはい、
あのディジョネットとかも昔からやってるから、はい、宇宙に行っても一緒に宇宙に行って帰ってこれるわけよでも若いベーシストはこのジャズと言われるとあのちゃんとフォームがあるわけなんですよ、うん、この何コーラス何コーラス、はい、コード進行が決まって、はい、
決まって、
でももうハービー・ハンコックは思いのままにその枠から飛び出してどんどん行くから
我が道へ、
あの道をその曲のどこにいるのか分からなくなることをロストって言うんだけど、
はい、
完璧にベーシストはロストしてて戻ってこれなくなってたっていう。でもあれはもう究極の形だよね、すごくなんか俺好きなんだ
そのロストしてる状態もジャズ的にはいいねってなるんですか？
う
ん、
俺はなるね。
おー、うん、影響受けてますか？
ね、
コウシ君
すごく影響を受けてます、うん、なので自分で一人でやるときはもうそんな感じでやってるんですけど、やっぱりこうバンドとかになってくるとやっぱりこういろいろ守らないといけないこともあったりするので
チーム戦になったら
そこはこう臨機応変にというか、
そうだね、
はい、ってます。
でも俺とコウシ君がやるとき何も決まらずに、
何も決まって
何も決めずに何も喋らずにステージに出るから
かっこいい楽器で喋ってるんですよね、2人で。
そうそうそう、もう2人
興奮します、ね、
ってなっちゃって
どっちかがこう、まあ、コウシ君が弾いたことに俺が反応してやるか、うん、俺が吹いたことに対してコウシ君が反応してやるっていうのをいつもやってるよね。
そうですね。
じゃあ毎回違うライブになるってことですよね。
そうですね。そこがでも、うん、良さなのかもしれない、
ね、生ものの良さ、
うん、
こうやってピアノから入って、うん、実際歌うようにもなるわけじゃないですか、コウシ君が、うん、はい、そこはいつから始めたんでしょう？
これがですね、うん、あのちょうどストリートライブを始めた頃に歌い出したの。
あ、じゃあ8歳ぐらいの時に、うん、
8歳でストリートライブって、あの天文館のアーケードのところとか、
そうですね、あの辺でよくやってましたね。
キーボード持ってきて、はい、うん、
たまにこう警察の人が来たり、
怖いなみたいな。自分家族の人かな
本当ですよ
でも8歳でストリートライブってすごいね。その時のレパートリーとか何だったの？
いや、普通に J-POP なんで、あのドリカムとかなんかそんな感じのやってたりしたので、そうですね、それがこう、まあ、あのやっぱり歌い始めた原点ではありますね、うん、
でも芸歴10年ってなってるけど、うん、10周年ってなってるけど、これねえ2歳からだったらもう芸歴とんでもないことになる。
25年
芸歴じゃないね、
ほんとピアノ歴は25年ってなりますよね。
そうすごいな、
四半世紀
で。8歳からストリートライブを始めて、そこから NHK とかに どういうふうに
ディレクターの方が声をかけてくださって、はい、ちょっとこう特 集をしたいんですけどっていうことで、取り上げてもらってですね、まあ、最初は15分ぐらいの番組だったんですけど、まあ、後に、90分になり、そんな感じで、だんだんいろんな方に、認知してもらえるようになってきたのかなと思います。まあ、まだまだなんですけど、はい、
それがでも96年ってことは何歳になるんだこの時って。
NHK 多分 NHK 96年じゃないかもしれない。
違う。でそこからニューヨークに行くっていうのが、
そう
これはどういった経緯で。
ストリートライブを、まあ、やろうって言ってくれてた方が九州のですね、実は学校の先生でありまして、この僕の番組が一番最初に NHK で取り上げられる前に九州で放送されたんですよ、ね。これはまあ、独自の番組だったんですけど、鹿児島の KTF の方が撮ってくれたんですけど、はい、それを見ていた、先生がストリートにこう僕を誘ってくれて、でいろんな人の前で歌わせてくれて、その先生の、サポートもあり、一緒にニューヨークに行くことになりました。
これニューヨークで何本ぐらいやったの。
これがですね、本数は覚えてないですけど、ライブハウスとかすごくいろんな方のいる前でやっぱやりました。なんか、本当にストレートで、本当に向こうの人っていいものはいい、悪いものは悪いで、本当に帰ってくるので、やる前はちょっと怖かったんですけど、やってみると、なんかこのままいけるんじゃないかなって思ってたりもしましたね。
ちなみに作曲は何歳からしてるんですか。
作曲はですね、14歳。
あ、じゃあちょうどこのニューヨーク後ぐらいなんだ。
後ぐらいなんですよ。
ニューヨークでは J-POP のカバーをやるわけにはいかないよ、
ね。いかないですね。わかんないので、ね。
やっぱスティービーワンダーとか。
そうですね。はい、やってました。
それでその次の年がまた響け僕の歌、
はい、
が放送されて、孝志くんすごいじゃん。
いやいやいやいや。
もうずっと開花してますよね、才能が。
ずっと開花じゃん。
勢い止まらず。
勢いが止まらないように今もあれってますけど、止まりそうになるんじゃないかなって思うことはたまにあったりするんですけどね。
こうやって、はい、ね。
そうか、これもこの響け僕の歌はこの前の続きみたいな感じだったの。
そうですね、前の続きプラスこう、まあ、成長、過程を追った感じでやる、
今日もあれだな、
2時間番組ですか。
いやこの番組聞いてくださってるから、いつも
2時間番組
にしたいなっていう。
2時間番組にしたいなって言ってますよね。
これだからさ、なんか次回また来た時は絶対演奏してもらう。
なので聞きたかったですね、今日も。
しかも俺と演奏。
何も楽器がない。
そうでしょ。神回ですよ、それ。
いや、ていうかもうそういう感じにしていこうかな。
しましょう。もう。
すごい有名番組でしょ。
お願いします。
ゲストゾンビ、シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビにはミュージシャンの岸田孝志さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、まあまあまあ孝志くん、まあ、ちょっとあれだよ、慣れてきたからお茶でも飲みながら。
ありがとうございます。
さつま揚げでもかじりながら。
ありがとうございます。
かじりながら
つっても、なんだろう、お酒はあれ、まあね、美味しいお酒が今日準備してあるんだけど、お土産であるから。
ありがとうございます。
ぜひぜひ持って帰って。
西原翔海さんの、はい、夢の一撃という芋焼酎が美味しいですよ。パンチがありますよ。そして同じく西原翔海さんの薩摩屋さんのですね、薩摩揚げ、さらに本日ご用意しているお茶はですね、下道蔵さんの 千両というお茶でございます。
ちょっと
熱
い
ね。熱いかもしれませんが、ぜひ。
ではでは、いただきます。
どう？
なんか落ち着きますね。美味しいです。
そのあのね、知ってた？あのお茶って、はい、鹿児島って全国で第2位なんだ。静岡に次ぎ。
そうですよ。
だから美味しいんだって。
美味しいですね。
あとこれもかじってみる、ね、さつま揚げ。
ではでは、
はい、
いただきます。
かじるって鹿児島の人しか言わないですかね。
え、そうなの？
あ、でもパンをかじるとか言いますか。
うん、
そっかね。今お一口でさつま揚げ、美味しそうに食べますね。
あ、これ割と、はい、あの何ですか、スタンダードな感じじゃないですか。
そうです、そうです、
美味しい。
今日はね、いろんなその